高岡レディオ、高岡を盛り上げようという高岡人の高岡人による富山県民へ向けた番組です。パーソナリティは私、高岡のほわかりコーポレーションで代表を務めています荒井理恵です。この番組は高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていきます。今週は株式会社松村政経代表取締役松村浩二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松村さん、
はい、
よく最近電話しても出ませんよねなんか海外行っとるとかって言われますけど、
はい、
海外行ってなんか何しとられるんですか。まず
会社の海外法人が日拠点あるのと、人材募集においてはかなり、積極的にやってですね、当社としては人材は足りてるんですけれども、まあ、将来的なことをこう考えていくと、まあ、少子高齢化の世界は変わらないんで、今は中国の技能実習生を取ってますけれども、沿岸地域ではなくて内陸部から、まあ、取らざるを得ないというような構造になってきて、まあ、中国自身も一人っ子政策でもう人口減ってきてますから、東南アジアの、まあ、ベトナムから入れようということで、通訳、それからエンジニア、それから技能実習生という順に、しっかりした教育を行っていきながら、人手不足、もしくは、まあ、人材不足を補っていこうということで海外には行ってます。はい、
そうなんですね。じゃあ主にベトナムに行っとられるんですか。
今はベトナムですね。ただあのタイにも当社の海外法人ありますし、中国にも海外法人ありますから、まあ、そちらの方にもちょくちょく行くということで海外はやっぱ多いですね。はい、
海外に行くと日本が何か見えてくるとかっていうことってあるんじゃないですか。
一番端的な例で言うと、飲食店に行って、無料の水とかおしぼり出てきますよね、
はい、
これ日本だけですよね。
日本だけですね。はい、
そこから、日本以外にもあるんですけども、国民が一つのその民族であり、かつまた一つの言語を話すというのも、これはちょっと非常に珍しいレアなケースですね。
なるほど。
ホテルを予約すると、まあ、日本の場合には何人ですかっていうことで、一部屋を二人で使ったとしたら、二人分のチャージかけられますよね。
はい、
ところが海外っていうのは部屋単位ですので、一人泊まる方が二人泊まる方が部屋単位で予約ですから、まあ、そこも大きな違いですよね。
そうですね。
まあ、まだまだ上げればキリはないんでしょうけれども、まあ、一番日本と大きな違いっていうのは、まあ、日本の場合はお客様は神様ですっていうやっぱり考え方があって、
ありますね。
お店屋さんに行ってですね、日本の店屋さんこう店入りますと大体いらっしゃいませって言ってくれますよね。
はい、言いますね。
中国にも一部そういう習慣でファイン管理って、まあ、言うんですけれども、例えばヨーロッパとか行きますと、お客様が礼するんじゃなくって我々が挨拶して入ってくみたいな、
まあまあ、こんにちはって挨拶して入ってくみたいな。
そうそうそうですね。そしたらまあ向こうの、まあ、店員は知らん顔してるみたいよなまあまあそれが、まあ、まあ常識というかそれ普通なんですよね、
向こうではね。
だから日本人がなんか海外の特にヨーロッパとかアメリカ行きますとね、なんて不愛想なんやと
そうや、ね、
こう言われると思いますね
うんうんうん、うん、
それはやっぱりね考え方の違いから来てるんですよね。
決して不愛想なわけではないってことだ。
そうですそうですそうです。その例に非常に近いのはですね、何か会社で提供しているものがある会社に行ってトラブルがあった場合に、代表者なりもしくはその部門の長がですね、自分の責任でもないのに組織を代表してですね、謝りに行きますよね。日本これ当たり前ですけど、これは海外ではないです、
そうなんだ。
海外ではその担当者自身の非だったらば担当者に謝らせます。これも大きな違いですよね。
そうなんですね。私自分謝りに行くの仕事やと思う
の日本の根底にあるのはその発注者側と受注者側、これの関係が海外では対等、お店屋さん行ってもそれから B2B のビジネスにおいても対等の世界にあるんですね、日本はお客様は神様ですから、発注者側の無理応募を受注者側が聞かなくちゃいけないと、こういうような世界なんですね、それの一番いけない点はですね、発注者側が物を作ってくれと言われた時に、受注者側はまず材料を揃えますよね。でそれから機械を使って人手をかけて、そういう、先行する費用を払って物を作るわけですね。日本の場合にはですね、その費用っていうのは、それが納められ、その製品が納められてから、研修を受けてから、じゃあ、今セットメーカーでは現金化しましょうということなんですけれども、セットメーカー以外のティア1以下では、やはりまだ現金一括払いになっていない状況が多くって、そこから例えば90日のファクタリングとか手形とか、120日の手形とかファクタリングになりますと、物を作り始めてから半年ぐらいお金を調達しなくちゃいけないんですね、受注者側は、これは非常に不平等な状態にありまして、これ海外では発注者側は受注者側に対して物を作るという指示をするわけだから、そこには責任が伴うんですね。だから材料費の購入費用とか労務費というものを一部負担しましょうということで、手付金とかといって、品物の製品の3分の1とか、もしくは半分を最初に支払うんです。
なるほどね、そんな考え方ってあまり日本にないですよね。
ないですね。やはり先ほどのお話じゃないですけど、発注者側は神様ですから
本当です ね、
そういうことはやはり日本としては、今後どんどん、業界の指導もいろいろあるんですけれども、まだまだ頂点のサミットの会社はやるけれども、これは努力義務ですね、つまり法的な規制がないんですね。法的な規制なくて、セットメーカーさんからまず最初に始めましょうということで、研修納入後、納入研修後1ヶ月以内に現金で支払いましょうというふうになってるんですけれども、本当は、セットメーカーからティア1に行ってティア2、ティア3というふうに今後、日本というのは階層的にですね、仕事の組織がこう流れができてるわけですけれども、本来は上から下まで 全部現金でこう動いていくと
そうですよね、
いうような形になれば、中小中堅もしくは零細企業もたくさんいらっしゃるわけですけれども、そこの経営者っていうのは営業しなくちゃいけないですよね。
営業、
それから技術見なくちゃいけないですよね、で人事見なくちゃいけないですよね、でそれにまた資金繰り見なくちゃいけないですね。
そうですね。
ただ、今のようなね、半年もお金が出るような状態だったら資金繰りにかなり頭悩ませるわけですね。
確かにそうですね。
で今の働き方改革で見られるように、セットメーカーから順に働き方改革をして、有給休暇5日は絶対だと、10日間取るのが当たり前になりますから、どんどんそのサミットである、セットメーカーさんの働かなくなる、という構造なんですよ。ということはその COS がどんどん下の方に寄せられていくわけですね。とすると、中小中堅中小企業、零細企業の流れの中の下の方にいるね、その下流工程にいるところはですね、資金繰りのことも考えて、今言ったような人事、労務、技術、営業、全部考えるよりは、資金繰りの労力がなくなって、もっといかにして社内の生産性を上げるとか、もしくは人事をうまくやっていくかという本当の働き改革に着手できるようになると思うんですね。要は、消費税増税とか、働き方改革の前にあるべき話というのは、やはり先ほどの話じゃないですけど、発注者側と受注者側が対等な立場、これグローバルスタンダードなわけですけど、グローバルスタンダードに近い形での、研修納入研修後1ヶ月での、現金払いをずっとやっていくということをすれば、良い あの経営につながっていくんじゃないかなと思いますね。あ、
その現金払いになれば日本はどんな風に変わっていくんですかね。
やっぱ資金繰りが楽になるということは、うん、会社の中で次の、まあ、技術開発なり、うん、もしくは設備投資なりっていうことがスムーズに行われるようになりますからね、うんうんうん、即座に、まあ、会社自身を変えていこうとする意欲が経営者にも生まれますし、うんうん、それが引いては生産性向上なりにつながっていくと思うんですね、うんうん、あ、
なるほどね、
まあ、日本の良さっていうのは、うんうん、お客様を立て待てるっていうところこれも美徳なのかもしれないけど、あまりにも行き過ぎた今の状況がと思うんですね、はい、そういう意味ではあの我々、まあ、日本人がですね、うん、考え方を変えていく一つの、ね、きっかけにもなるんじゃないかというふうに思いますね。
今何かそんな活動をしとられるんですか。
まあ、いろいろなあの会議、国が指導する会議いくつもありますから、うん、そういう会議で、うん、納入研修後1ヶ月で B2B の場合は現金で支払わないとグローバルスタンダードになりませんよね、うん、ということでいろいろなあの政府の方にはお話はしてます。
では松村さん今日はありがとうございました。はい、
こちらこそありがとうございました。
高岡レディオ、高岡を盛り上げようという高岡人の高岡人による富山県民へ向けた番組。今日は株式会社松村政経代表取締役松村浩二さんをお迎えしてグローバルスタンダードの話をさせていただきました。本当ですよね。日本人の考え方を変えていかないと世界についていけなくなる。これはなんか今から絶対必要なこと。お客様は神様ですではない、対等な立場で。皆さんいかがですか。なおこの番組は FM 富山ホームページ、ポッドキャストからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。週替わりでゲストをお迎えしてお送りする高岡レディオ、パーソナリティは私新井理恵でした。